SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
7月16日火曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースです。ドナルド・トランプが正式に共和党の大統領候補に指名されました。前大統領はミルウォーキーで開催された共和党全国大会で2387票すべてを獲得、次のように発表されました。
Let's make it official. Accordingly, the chair announces that President Donald J. TrumpHaven received a majority of the votes entitled to be cast at the convention, has been selected as the Republican Party nominee for President of the United States.
またこの正式な発表に先立ち、アメリカ大統領選で返り咲きを目指すトランプは、副大統領候補として上院議員の J.D. バンスを指名しました。バンスはかつてトランプを痛烈に批判し、プライベートなメッセージでは、前大統領をアドルフ・ヒトラーと比較することもありました。しかし、ベンチャーキャピタリストから政治家に転身したバンスは、後にその発言を後悔していると述べています。またこの暗殺事件をめぐっては、欧州連合 EU が強い非難を示しています。欧州委員会のエリック・ママー報道官は、このような暴力は容認できないと、次のように述べました。
Political violence has no place in a democracy.
政治的暴力は民主主義にふさわしくありません。もちろんアメリカであろうと他の場所であろうと、政治的な性質を持つ暴力、そして実際どのような性質を持つ暴力であろうと我々は懸念しています。これは欧州連合の基盤でもありますが、意見の相違がある場合、対話こそが合意を見出すための基盤であり、民主主義とはまさにそのことであり、意見を交換することでもあると我々は信じています。ママ報道官でした。トランプは共和党から3度目の指名を受ける数日前、ペンシルベニア州の集会で暗殺未遂事件の標的となり、銃弾が右耳の上部を痛貫しました。大量の出血はあったものの、元気であるとトランプの陣営は発表しています。この事件では容疑者と集会に参加していた1人が死亡、他2人が負傷しています。欧州連合がヨルダン川西岸地区と東エルサレムのパレスチナ人に対する深刻かつ組織的な人権侵害の責任があるとして、イスラエルの5人の個人と3つの団体に対する制裁を発表しました。この制裁リストにはガザ地区へ食料や水、燃料を運ぶ人道支援トラックを定期的に妨害しているとされるグループサブナインをはじめ、パレスチナ人の民族浄化を公然と呼びかけているとされるバールーフ・マーゼルが含まれています。他にも極右組織レハバの創設者であり、リーダーであるベン・ジオン・コブシュタイン、さらにはイスラエル領土下にあるヨルダン川西岸にある無許可の前哨基地の創設者であるとするイシャール・マンネも制裁対象となりました。制裁を受けた者からのコメントは現在のところは確認されていませんが、バールーフ・マーゼルは2019年に次のように語っています。私たちが言うことは全て聖書に書かれています。土地は反対制覇のユダヤ人のものになると、神がアブラハムに与えた約束です。マーゼル氏でした。今回発表された制裁には、資産凍結と EU 諸国への渡航禁止が含まれます。ニュースを続けます。 オーストラリアの四大銀行が昨年36億ドルを化石燃料プロジェクトに融資していたことが明らかになり、気候変動目標を達成できていないとし、非難が集まっています。報告書バンキングクライメットフェイリアによると、コモンウェルス銀行、 ANZ、NAB、ウェストパックの4行はパリ協定以降合計610億ドルを化石燃料プロジェクトに融資しています。大手4行は2023年、石炭やガスの新規プロジェクトや拡張プロジェクトに直接融資はしていないものの、協定に完全に違反していると報告書は判断しています。各州の労働政府は、労働組合グループ CFMEU のビクトリア支部に、暴走族や組織犯罪集団が入り組んでいたという疑惑を受け、団体から距離を取り始めています。この労働組合大手はニューサウスウェールズ州でも贈収賄の告発を受けています。ビクトリア州のジシンタ・ラン州首相は CFMEU の建設部門をビクトリア州労働党から排除するよう求めています。一方、州野党のジョン・ペスット党首はアラン州首相の対応を弱腰であるとし、組合内でのこのようなカルチャーの繁栄を許していると非難しました。CFMEU のナショナルエグゼクティブは、ビクトリア州支部を管理下に置いた一方で、ザック・スミスナショナルセクレタリーは、登録の解除については反対の意見を示しています。
The movement is capable of addressing allegations of wrongdoing within our own ranks. We are more than capable.
このような動きは、我々が組織内での不正行為の疑惑に対処する能力がある。自分たちのことは自分たちで管理できるということを示せる機会です。労働組合登録から解除されることが議論されているのは知っていますが、それははっきり言って、この国の労働者にとって大変不愉快なことになります。スミス氏でした。生活費の危機が連邦労働党の世論調査における支持に影響を及ぼしていることが新たな調査により明らかになりました。有権者1600人を対象にした最新のリゾルブ世論調査によると、労働党の得票率が 28% であった一方で、保守連合の得票率は 36% から 38% に上昇したことが分かりました。調査対象世帯の半数以上が生活費が最大の問題であると答えており、住宅や手軽な家賃、犯罪などの問題を上回っていることも明らかになりました。一方、個人的な家計についてどう感じているかは、 30% が支出より収入が少ない、 38% が支出と同じ、また 27% が支出より収入が多いと答え、意見が分かれました。ウクライナのウォルディミル・ゼレンスキー大統領がロシアに対し、先月開催された国際平和サミットへのフォローアップサミットに参加するよう呼びかけました。第1回サミットは先月スイスで開催され、92カ国の代表が出席しました。しかしロシアはこのサミットには招待されず、イベントは不成功に終わったとされていました。ゼレンスキー大統領は今年11月までに和平計画のすべての要素を準備したいと述べており、2回目の会合を目指すとしています。2回目のサミットを早急に開催する準備ができていると信じています。そして2回目の会合にはロシアの代表も出席すべきだと考えています。私は11月には完全に準備の整った計画ができているという目標を立てました。ですから第2回目のサミットまでには計画や他のすべてが準備できているでしょう。ゼレンスキー大統領でした。ニュースを続けます。スペインのテネリフェ島で遺体が発見されました。イギリス人ティーネイジャーで、およそ1ヶ月前に行方不明になったジェイ・スレーターさんのものとみられています。警察によると、当時19歳であったスレーターさんは山岳地帯で転落し死亡した可能性があるといいます。しかし、これが事故であったかどうかは今後検視によって確認されます。スレーターさんは6月17日に行方不明になり、彼の携帯電話が最後つながったのはカナリア諸島の人里離れた国立公園にあるマスカ渓谷でした。12日金曜日、過去最高値を記録した ASX200 はその後も上昇を続け、史上初めて8000ポイント台を突破しました。市場は週末のドナルド・トランプ暗殺未遂事件を受け、前大統領の再当選の確率を引き上げています。 大統領選はまだ4ヶ月先ですが、市場にとってもう一つの重要な米連邦準備制度理事会 FRB による利下げの可能性が9月に予想されています。ファイアートレールインベスメンツの投資戦略責任者アンソニー・ドイル氏は、世界の出来事が市場に与える影響について次のように説明しています。アメリカの選挙に関する不確実性が低下したことで、投資家は株式のリスクを取ることに積極的になり、その結果今日の OG 市場は再び上昇しました。ドナルド・トランプの再選の可能性が企業や株式市場にどのような影響を与えるのか、二次三次的な影響を人々が考え始める中、実に興味深い展開となっています。ドエル氏でした。最後にスポーツ、そして天気予報。17日水曜日のステートボーリジン決勝に先立ち、元選手が NITB で自身のキャリアを振り返りました。決勝戦の場はクイーンズランド州ブリスベンのサンコームスタジアムとなります。ビリー・スレーター率いるクイーンズランド代表は第一戦で38対10の大勝を収めましたが、 MCG で開催された第二戦ではマイケル・マグワイア率いるニューサーズウェルス代表が38対18で反撃。第3戦目となる水曜日の試合がディサイダーとなります。クイーンズランド州元マルーンズのレジェンドペトロ・シビノセバは NITB に、次の試合でクイーンズランドはより良いスタートを切る必要があると述べ、また決勝でプレーした思い出を次のように振り返りました。私の最後の試合は2012年の決勝でした。クーパークローンが決勝フィールドゴールドを決め、クイーンズランドシリーズを制して引退するには完璧な試合でした。第2戦のニューサーゼルスの勢いを見ても、クイーンズランドはもっといいスタートを切る必要があります。我々はフィジカルが強く、特に中盤では制することができるでしょう。シビノセバ元選手でした。最後に天気予報、お昼の時点での明日の天気です。パース、夕方から夜にかけてにわか雨が降るでしょう。最高気温22度。アデレード、にわか雨で最高気温が14度。メルボルンも雨で最高気温が14度。ホバート、にわか雨で最高気温が10度。キャンベラ、夕方から夜にかけて雨が降る確率が高くなります。最高気温が13度。シドニー、時々雨が降るでしょう。最高気温19度。ブリスベン、曇りで風が強くなる見込みです。最高気温17度。そしてダーウィンは晴れで最高気温が30度となっています。以上、7月16日のニュースでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。